今日はですね、前回も私開演スピーチやらさせてもらって、立場上会議解説委員長ということで、それに関したスピーチを前回もやって、今回はですね、アクティビティについて、ちょっと お話をさせてもらいたいと思います。で、そのアクティビティなんですけども、私はクレバ入ってまだ、25年目ですので、それ以前のアクティビティが特にわからないということなので、資料としてですね、記念誌、記念誌をですね、20年誌、30年誌、40年誌ということを紐解いてですね、調べてみました。ほんの一部なんですけども、私が目についたアクティビティを主に、発表したいと思います。で、アクティビティのその話に入る前にですね、アクティビティって何なんだろうと。一番ライオンズ入って、一番、なんていうんですかね、悩むっていうか、皆さん、会員知る一人の受け止め方が違うんじゃないかというふうに思いまして、これ、ライオンズだったかな。ちょっと資料あったんで、これどっかの複合のですね、キャビネットで発表してる、奉仕活動って何なんだろうということの、一つの回答というか答えだと思うんですけども、ライオンズクラブは社会奉仕を目的とした団体で、単なる寄付団体ではない。で、私たちの奉仕活動にとって、社会に投げられた一つの石が次第に波紋を広げ、地域社会の人々に善意の心の共感を呼び起こし、その地域社会全体が奉仕と友愛に生きるような、呼び水となるようにライオンズの目的としている、善意の押し入れをする団体ではない。社会の人々の共感を得て共に活動する団体であるというふうな、言い方をしております。私一番すんなりしたような言葉だったもんですから、ちょっと発表しましたけども、そういうことで、まずですね、クラブのちょっと経過っていうんですか、流れをちょっと簡単にちょっと、申しますと、小樽ライオンズクラブは8回目が1957年昭和32年ですね、2月25日、これが8回記念会になっております。それから認証日、これは国際協会で認証した日にちなんですけども、1957年の6月11日、それでこの認証式ですね、認証紙を、手渡す認証状を受け取る日にちが1957年、これも昭和32年8月10日、これはいわゆるチャーターナイトというふうに言われている日地になります。で、ここに記念誌に面白いこと書いてありまして、このチャーターナイトの日、昭和32年8月10日なんですけども、会員57名で、銀龍荘で祝宴を開いたみたいです。で、その翌日は面白いんですけども、翌日ですね、この、記念誌で、巡視船で、おたまい、養生を、開港した。巡視船って書いてあったの。これ、なんで巡視船なのかなと思ったんですけども、それだけ、社会的にね、信頼があるというか、貢献があるというふうに認められたのかなと思いながら。で、さすがライオンズですよね。その後ですね、慶祥園、ハリウッドのところにある慶祥園で、再度また祝宴をやったみたいです、次の日に。だから2日続けて祝宴をやってるという記録になっておりまして。はい。ということで、早速ですね、小樽ライオンズクラブ、どういうアクティビティをやってきたのかということで、最初の、小樽ライオンズクラブの最初のですね、アクティビティは何をやったかというとですね、これは昭和32年10月ですね、 これが最初のアクティビティなんですけども、全道高校弁論大会に優勝杯を贈呈したと。で、これがですね、うちのクラブの第一のアクティビティになります。記録上ですね。いうことで、それからずっとですね、これは私のメールチーターですんで、まあ、たくさんあるんですけども、ちょっと今と変わって、違うなと、違うアクティビティだなということで、あと時代の背景もあって、面白いアクティビティがいろいろあるんで発表したいと思います。まず、32年にですね、これ、歳末助け合い運動、これがまずやってるんですね。で、これ何をやったかというとですね、福祉協議会主催の園芸会に協力したと。ですから、福祉協会でなんかそういう園芸の催しをやったんですよね。で、それをまあ、ライオンズが講演したということを書いてあります。それからですね、ずっと言って、昭和37年、これがですね、時代なんですね。一日父親会というのをやってるんですね。で、何をやってるかというとですね、母子家庭の中学生をメンバーが付き添って一日バス旅行をするというアクティビティなんですね。で、どういうとこ行ったかというと、札幌市内、それから当時はボリショイサーカスがあったんですね。ボリショイサーカス。それから、戻ってきてアサリの温泉センター。それから、ちょっと随分してますよね。千歳空港。それから丸山動物園。それから開拓記念館。いうことで、当時、ネスクラブの方とレオの方も一緒に参加したということで、これがですね、昭和37年から、8回続いてます。8回。それからですね、やっぱこれも時代なんですね。昭和38年なんですけど、開拓農家慰問。で、これは、小樽近郊のですね、雪深い、山あいの農家をですね、訪問すると。それもですね、90軒回ってるんですね。90軒。で、その時に、救急の薬品だとか、試食だとか、タオルだとか、缶詰を持ってですね、訪問したと。で、一緒にストーブを囲んで語り合ったという記録になっております。それからもう一つですね、昭和38年、定時制高校のですね、生活体験発表会っていうのが昔あったんですね。で、これの講演をしてたということで、これも7年間続いております。で、発表者にですね、皆さんに、万年筆を送ったと。時代ですね、万年筆を送ったと。で、また北海道代表になった方には、旅費も送ったと。というふうな記録がありました。それからですね、これよく出てくるんですけども、銀山の桜ヶ丘学園ですか、これ、レオの福屋さんよくわかってると思うんですけども、これがかなり、継続して、やってるアクティビティとして、初めて出てくるのが昭和43年ですね、これね。銀山学園。それからですね、変わったもので言うと、まあ変わってはいないですけども、古敵隊バンドの育成。まあこれ今、小樽の少年少女合唱団やってますけども、まあそれ以前のですね、昭和44年から、まあ4回ですね、4回継続して古敵隊バンドの育成をやったということで、これ尻節地区では結構ですね、盛大な催しだったみたいで、一時期は3000人も集めたと。というふうな記録になっております。すごいな。それから、私も前、YC ちょっと絡んでたんですけども、1964年、それから68年、71年と、3回ですね、これ YC じゃないんですけども、外国の留学生との交流をやったと。で、例会にも来てもらったと。いうようなことがあります。それから、これは結構知ってると思うんですけど、ライオンズの森の植樹っていうのがあるんですけども、これ昭和48年なんですけども、第19回の年次大会の時の、まあ、記念事業ですね、平石公園で、 ライオンズの森を造成したということで、これも継続してやってるんですね。継続して4回、やっております。いうことがですね、主な、いわゆる継続アクティビティなんですけども、で、当時ですね、結構メンバーの中にお医者さんが多かったということで、単年度の、アクティビティとして、昭和51年の記録としては、敬老月間に医師6名と、あと17名の会員が一緒に育成院を訪問しているということが記録にありました。で、その中で一番人気だったのはですね、梅原歯科医院の医師の、入れ歯調整。
梅原。
前私入った時も梅原先生いらっしゃいましたけども、昭和51年ですから、その先代ですかね、わかんないですね。お父さんですかね。ということで、歯医者さんが一番人気だったというふうに記録になっております。それから金額的にすごいなと思ったのが昭和52年なんですけども、これチャーターネット20周年記念事業なんですけども、鉄道資料館の設立という設立、鉄道資料館だから、あそこの交通記念館ではないなのかな。で、金額ですね、これ当時としては破格だと思うんですけど、566万一つのプラン。だからこれ500万も出したら建物も箱も一緒に作ったんじゃないかっていうような資料だけじゃないなというふうに思ったんですけども、で これがですね、ここで面白いのがですね、設立に至る3ヶ月間もですねの記録映画を作ってるんですね。記録映画をドキュメンタリーです。で、これを記念会の時に、みんなに発表して感動を呼んだと。感動を呼んだというふうに。え？いや、あるんでしょうね、きっとね。あるんでしょうね。
あるって言ったんだけども、あれを結局映すのあれがなくて、CD にできないかしらだけど無理だったんですよ。
ああ、なるほどね。ああ、当時ね。それとですね、これうちのメンバーが出てくるお話なんですけども、昭和55年です。昭和55年。1980年です。で、これは、どういう話かというとですね、富山県の砺波セントラルライオンズクラブから、レオクラブにですね、ユリの球根を送ってくれたというお話なんですけども、ユリの球根ですね。で、これのきっかけになったのは何かというとですね、うちのクラブメンバーだった小川先生ですね。小川先生がですね、1979年7月号のライオン誌にですね、レオンの進むべき道ということの、文章を送ってるんですね。で、これ、ライオン誌、ちょっと、今、電子版で読めるんで、私、読んできたんですけども、電子版79年なんですけど、その時に小川先生が書いた、があるんです。で、小川先生をご承知の方はあれですけど、結構難しいんですよ。言葉遣いが、哲学的で。でも、何を言ってるかというと、教育論みたいなこと、レオの教育の仕方みたいなことを書いてるんです。で、それにですね、この、ライオン誌のこの記事を見て感動したその富山県のセントラル、港セントラルライオンズクラブが球根をレオンに送ってくれたという話なんです。で、その球根をですね、誰が育てるかっていうと、誰が育てたと思いますか？育てた人。前半かなと思ったんですよ。これは木村さんなんですよ。木村さん当時、ハリウスに行ったと思うんですけど、ハリウスに再演みたいなのがあって、そこで、やったんじゃないかなと。いうことで、初めて知ってる、名前がここに出てくるんですよ。昭和55年に、やっと。いうことで、10回、またいいのか。それとですね、 結構大きい、また金額のことを言うとですね、昭和57年のチャーターレット25周年。これがですね、これがまあ、うちのライオンズクラブの中でも、まあ、なんていうんですかね、特別な年だったんじゃないかなというふうに。で、ご承知の通り、チャーターレット25周年ですから、小松原さんが会長だった時なんです。で、この年がですね、非常にその濃厚な一年なんですよ。で、まあ今日はちょっとアクティビティを中心に話するんで、その周年の話はちょっとあまり詳しいことは言わないんですけども、この、このチャーター25周年、どこでやったかと思います。どこでやったと思います。そうなんですよ。小松原さんって、魚屋さんというか、そういう関係なんですよね。それで、まあ、ある人に言われたらしいんですね。あんた魚屋さんなんだから、魚市場でやったらという冗談で言ったことが、まあ、本当になって、実現された、高島の今のところですよね。
そうです。
そうですね。あそこの、まあ、魚市場で25周年をやったと。いうことで、これは非常にその後々まで残る、まあ、で、年齢を超えてですね、会全員で結束してこの会場作りから始めたということで、で、もう一つ面白い話がですね、この小松原会長と誰とデュエットを一緒に歌ったかという。そのディック・ミューラーです。ディック・ミューラーがその時ちょうど、まあ、呼んで、ディック・ミューラーが、まあ、余興をやったということで、まあ、これもっと面白いんですけども、ちょっと今日ね、資料、まあいいやと思って置いてきたんですけども、やっぱりね、これがですね、非常に後々までですね、言い継がれた、まあ、この、なんていうんですかね、記念会だったと。いうことで、まあ私も思うんですけど、25周年っていうのはですね、ライオンズクラブ的には非常に大事な周年なんですね。で、国際会則にも出てるんですけども、国際協会の会長を呼んでもいいと。呼ぶ資格があるっていうふうに書いてあるんですね。だからそれだけ25周年って大事な周年だということなんですね。ということで、まあ、お話ししてきましたけども、まあ、まだまだたくさん、もちろんあるんですけども、で、この記念誌見ると、当然、アクティビティだけじゃなくって、クラブ運営のこともいろいろ書いてるんですね。で、いろいろ面白いんですけども、まあ、これ、また、な、機会あったらあれしますけども、なかなかね、記念誌ってね、本当に面白いです。私、すっかりファンだったんですね。呼び込んじゃいましたけども、20年、30年、40年、50年、60年と、あるんですけども、かなりね、細かく、記録あるんですね。
25周年の記念誌
か？いや、ないです。うん。10年ずつなんですね。10年じゃなかったんですよ。確か10年はないんじゃないですかね。20年が最初の記念誌。で、やっぱり昔の方ですから、その、文章の言葉遣いがですね、あまり今使わないような言葉ですから、難しいんです。ただね、その難しいんじゃなくて、その昔の言葉っていうのは、その一言で、ね、表現できるぐらいのね、やっぱ重みのある言葉だなっていうふうに実感しました。記念誌読んで。うん。ということで、あと、周年行事の、要するに、記念アクティビティっていうのはですね、最初の年はやってないんですね。で、いつからやり出したかというと、記録ではですね、チャータイト7年目で初めてその記念事業というふうに位置づけをして、記念事業をやってきたと。いうふうに記録では書いてます。で、この、 チャタナイトの記念事業ですけども、最初のチャタナイト7年の時何をやったかというと、これ私知らないんですけど、親鳥、小鳥の会ってあるんですか？親鳥、小鳥の会。まあ、福祉団体なんですかね。で、そこに歩行器とテープレコーダーを送ったと。これが記念事業の、まあ、最初っていうか、いうことになります。それからその次のチャタナイト8年。これはですね、救急車用の人工蘇生器。どんなもんだってよくわかんないですけど、今のなんだか、あれとは違うんでしょうね。そう、あれとはね。それから、続いて、チャタナイト9年目。これですね、消防署にですね、火災発生時電話放送装置。これ何ですかね、要するに、これ消防行くとですね、非常時で、なんかあると、館内に放送かかるんですよね。救急出動だとか、消防出動だとか。そのことを言ってるのかなと思ったり、よくわかんないですよ。ただ今みたいに、その高度なあれではないと思います、ものはですね。それから、チャタナイト10年。で、これはですね、今、いらっしゃいますけど、小樽グリーンライオンズクラブのヘッド選手やってるんですね、10年。で、その時の、記念事業が、小樽ライオンズ号2号。ということは、1号があったんですね。1号っていうのはですね、石橋キャビネットの年大会でやってるんですね、1回。
救急車。
救急車。ライオンズ号って言って。で、このチャタナイト10年目で2号っていう2代目を送ってるんですね、きっとね。これ2代目を送ってるんです。だから、当時としては結構の金額だと思うんですよね。今なら1000万ぐらいするんでしょうかね、救急車って。ね、装置も入れたらね、車体より中のね、装置がね。で、そういうことで、変わったところでですね、変わったところというか、チャタナイト24年目で、私も知ってる、テミア緑化植物園のボタンの造成、これが始まってるんですね。で、これは結構継続的にやってて、チャタナイト27年もやってますし、その後もまた出てくるんですね。結構これ、安倍さんの時もやってますよね。始めたのかな？うん。緑化植物園。うん。それから運河のとこにある、前、雪明かりの時よくやってた、ブロンズ像。ブロンズ像。これが、最初のブロンズ像ですね。子供の情景ってやつ。これが、チャタナイト30年の時に記念でやってるんですね。で、その後5年後の35年に、笛吹き通し。もう一つ。で、これ、私の記憶だ、なんか途中で、なんか鳩かなんかなくなるんですね。で、なんか、なんかいや、記憶っていうか、記録の中にね、出てくるんですよ。中にね、鳩が。わかんない。そんなこともなくなったっていうことも、記念誌に出てました。で、近年になると、その、牡丹園の第1期、第2期、第3期と続いて、チャタナイト50周年、覚えてますか？覚えてますよね、会長だった。あったさはね。50年は、小樽公園内に黒船ツツジ、これを造成しました。これも継続して、次の年もやってるんですね。で、
上来てはいないけど、装置ね、装置に、ケ
ミアの公園にあったツツジを、公園に移したの。で、この人は、インテリのさ、
それから、今日は岸田ライオン来てますから、岸田ライオンの時のチャーターの45周年。ね。あれ、グリーンロードに憩いの広場を作った。ね。あれも記憶にあります。ということで、これが まあ、チャーターナイトですね。チャーターナイトの60年皆さん覚えてますか？ 60 年何をやったかっていうと。60年。これ中村ライオンが、覚えてます？千年の森ね。視覚障害者福祉協会へプレストトークって要するにそういう音を録音するやつ。
あそこ1個ぐらいだからやってます
よね。書いてません。
あ、
これあれですよ。LCIS。これもね、全員、その時40名だったんですけども、100ドル献金で40名で、4000ドルの LCIS 拠出したという。これが近年では一番。まあ、それであと、バラバラとこう読んでいくとですね、なんか面白いやつっていうのと、いくと、これですね。昭和34年、で、育成員にですね、育成員やって、で、これ、その機会ですね、タバコ代を見ながら集めようということで、レーガルテーブルに、まあ、リーガルの箱じゃないですけども、そのタバコ代、要するに育成員の方々に対して、タバコ代を集めようということで箱を置いたみたいです。タバコ代。
タバコ飲ませ、
飲ませよう。飲ませようという、飲ませようという、あれなんですね。それからね、これ1960年ですから、昭和36年ですね。昭和36年っていうと、覚えてる方、なんか覚えてる方いらっしゃいますかね。これ皇太子が起工した年なんですけども、で、その時にテレビ放送でもよくやってましたよね。36年。1960年。
生まれてません。
うん。で、今だったらいかがなものかなと思うんですけど、これもですね、育成員にですね、その皇太子成婚のフィルムを送ってるんですね。映写機と一緒に。だからこれちょっとどうかなと思うんですけど、まあまあ、ね、やってるんですね。で、この時にですね、ライオンズクラブでずっと当初からやっているアイバンクっていうのは、ここの時にで、できたんですね。で、その時に、できて、協力をしたということと、時代ですよね、学童にですね、黄色いキャップ、帽子を送ったと。骨断点の帽子。いや、それはもうずっと前ですよ。ああ、そうだ。それからですね、覚えてる方はいらっしゃる。1962年。これ、梅街町に会館があったの。梅街町の会館。うん。何日とかで、60年から63年の間ですから。
俺山登ってみたけど。
ああ、そうですか。なるほど。で、これもクラブとしてですね、56世帯に毛布を送ったと。1枚ずつ毛布を送ったというふうに、記録になってますね。うん。それからですね、その次の年、1963年、いや、勤労感謝の日っていうのは、まあ、今でもありますけども、これの、まあ、いつだったのかわかんないですけど、勤労感謝の日ですね、市の清掃課を訪問して、作業員にゴム手袋を送ったと。で、これ、ちょっとすげえ、まあ、面白いですね。うん。それから、警察署に図書を送ってると。警察署に図書を送ってるっていうのもな、どういうあれなのかなっていうのは、まあ、勤労感謝っていうことで、送ったみたいです。から時間もいいところになりましたね。ということで、あと2つぐらい、あと 1966年、66年というとかなりもう昭和何年かな。でこれですね、今じゃ許されないっていうかあれですけども、霜予防の、よし、霜を落ちると畑がまああれだってことで、霜防止のための冬タイヤをですね、239本農家に送ってると。そんな大気汚染するようなものを送ってると。いうことがありました。いうことが大体、いうことで、さっき父親会っていう話をしましたけども、1973年、ネスクラブでですね、母親会をやってます。それは要するに、あそこの銀山の、桜ヶ丘学園に行っております。時間になりましたので、ここで、最後まとめないとあれですね。で、まあ、先ほどの話したと同じような話になるかと思いますけども、これも複合でですね、キャメットで、出している文章なんですけども、これも言えるなということでちょっと発表しています。ライオンズクラブでは、公共施設や道路などの清掃奉仕や交通指導などを、会員自らの手で行っていると。ライオンズクラブの奉仕活動は地域や住民のためになるようなほんのちょっとしたことも真心と情熱を注いで活動しています。で、ライオンズクラブは財力や暇を持った人々の集まりではない。うん。心豊かさこそ、豊かさこそ求められるものであり、物質的豊かさのみのボランティアを求めるものではない。もう要するに心の問題だよと。ものを、豊かにするだけじゃないですよと。で、私たちの奉仕は奉仕そのものの目的ではあるが、さらに奉仕を通して社会に全員の心の美しさを呼び起こすことが目的であると。たとえ奉仕が樹木一本、苗木一本であっても、その奉仕を通して、うちにはライオンズクラブの会員の精神が高められ、外に対してはその奉仕がきっかけとなって、やがて大きな地域社会への奉仕の輪を広めていくことを願う活動こそ、ライオンズクラブの奉仕活動であると、いうふうにまとめてあります。ということで、取り留めない話でしたけども、そんなようなことで、うちのクラブも今度70周年を迎えますから、それに向かってですね、アクティビティを、まあ、一度、見直しというか、いいものも継続して、見直しすべきことは見直すということを、これから周年に向かってですね、やっていきたいなと思いました。ということで終わります。ありがとうございました。